中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。中本姫香のな、4月最初の配信です。新年度のスタートですね。今日4月1日ですもんね。しかも月曜日っていうのは、新しい環境で新しい生活を始める方もいると思います。もやもやとした気持ちが生まれたら、この番組までお便りを送ってください。今日はまずこんなお便りから。山口県、ラジオネーム真夜中のミッドナイトさん。中本さん、スタッフの皆様、おはようございます。第53回の放送でお便りを紹介されたものです。ご報告が遅くなりましたが、再挑戦した資格試験に無事合格しました。今振り返ってみると、約半年の勉強期間でしたが、大学の単位がかかった試験勉強くらいやり込んだのを思い出します。行きたいライブや帰省も我慢して勉強していた時には虚しさもありましたが、それを乗り越えた自分にお疲れ様と声をかけたいです。余談ですが、試験の前日に海外出張から帰国し、翌日に試験を受けたのは、今となってはいい思い出になりました。バラ。中本さんにいい報告ができてよかったです。これからも素敵な放送を楽しみにしています、という、真夜中のミッドナイトさん、ありがとうございます。そしておめでとうございますね。すごく新学期じゃなくて新年度の初めに素敵なニュースが入ってまいりまして、第53回っていうのが1年半前になるんですね。なのでこの番組をね、こう長く続けていく中で、なんていうのか、皆さんのその後の人生であったりとか、新しい挑戦であったりっていうものの、経過報告だったり結果を聞けて、だんだんすごく何か嬉しいなというか、そしてね、何かこう試験の前日に海外出張から帰国しって、お仕事もめちゃくちゃ忙しくねしながらっていうのが、またさらにこう今後ご自身の武勇伝として、いや大変だったし、しかも海外の翌日だからねみたいな、そんなね、話のネタって言ったらあれですけれど、まずはね、その資格試験挑戦したかったっていうところもすごくおめでたいですし、また報告もありがとうございます。何かね、これから、2024年度この試験頑張りたいなって思っている方にとって励みになったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。中本姫香のな、最後までお付き合いください。
私への質問も大募集中です。中本姫香のな、
ちょっぴり長電話。今不安や悩みを抱えている人と電話をつなぎます。ストレスや怒り、漠然とした感情でいっぱいになった心の状態が少しでもいい方向に向かうようにお話を聞いていきます、ということだったんですが、お電話の都合が合わなくて、なかなかこうお話しするっていうことが難しそうっていうことだったので、今回はそのいただいたメールを紹介して、そしてこう皆さんと一緒に考えるような時間にできたらなと思っております。まずはお便りを紹介します。私は今高校生です。1年生の時に学校の授業で制作途中だったものが誰かに盗まれてしまいました。すごくこだわって大切に頑張って作っていたもので、私はとても悲しかったです。絶対に誰が取ったのか知ること、物を返してもらうことを強く心に決めました。毎日近くの人が取ったかもしれないし不安でしたが、強がっていました。何も進展がないままで風化しかけていて、高校2年生になった時、再び授業で作っていたものの一部がなくなってしまいました。その時は先生に提出をしていた状態でした。だから1年生の時に物がなくなって悲しい思いをしたのに、再発防止をしてくれなかった先生が正直本当にひどいと思いました。管理の甘さにすごく悲しくなりました。それから私は学校に行けなくなってしまって、1週間お休みをしました。次の週はテストだったので午後から行きました。 学校に着いたら先生のところに行かなければならなくて、行ったけど先生は自分の責任を感じていない様子でした。教室に入るのが怖くて泣いてしまいました。2学期は周りが怖くて辛くて学校に行けなくなって、通信の高校に転校しました。はじめは絶対に犯人を突き止めることを強く心に決めていましたが、学校は対処してくれなかったし、両親は助けてくれたけど、一般人ができることではなかったです。私は学校を離れて、きっと前の学校の先生や生徒は、私のことを考えることなんてないし、忘れていると思います。でも私は学校を変えた今でもずっと、心の悲しみと悔しさがあります。この気持ちをすっきりさせるにはどうしたら良いのでしょうか。この先の人生もずっと忘れられない、もやもやしたくない気持ちです。どうか相談に乗っていただけるとありがたいです。お願いします。ということで、メール丁寧に書いてくださってありがとうございます。今日はね、この高校生、今3年生にこの春からなった方ですかね、のことについて一緒に皆さんで考えてみたいなと思ってます。まず、なんでしょう、こう、一年生の時にね、作ったものが誰かに盗まれてしまってっていうのが、まず、すごくね、悲しかったですよね。盗まれたっていうことは確定なのかな？何かこう、例えば、いや、でもそうか、人が撮る以外に、一人の作品だけなくなるってなかなかないですもんね。で、このことについて解決しないまま、時間が経って、高校2年生になって、さらにまたこう授業で作ってたものの一部がなくなってっていうことで、今この、メール送ってくださった相談者さんが感じていることって、どういったところなんだろうなって私は想像して、その、先生に対する不信感っていうのはまず伝わってきて、それからこう1年生の時には、誰が撮ったかわからないっていう中でのこう教室に入ることの怖さとか、人を誰も信じられなくなってしまいそうっていうようなこう疑心感みたいなものとか、そんなものもあったりして、何かその1年生2年生の出来事でもうこう学校っていうもの自体足を踏み入れるのが怖いなっていう風になってしまいましたかね。今はこう通信のね高校に転校してっていうことでしたが、今のこの相談者さんが心穏やかにとは言いませんが、今の環境で学びに対してとか将来に対して少しずつこう前を向けていたらいいなぁなんて思ったりもしつつ、何かこう1年生の時はね、もう絶対にこう誰が取ったか知ってやりたいっていう気持ちとか、先生に対しても責任取ってほしいっていう気持ちが最初は強くあったと思うんですが、そこはこうちょっと変わってきたり和らいできたのか、怒りなのか、悲しみなのか、どっちもなのかとかね。そういった何かこう、ご自身の心が占める感情の割合みたいなものを、ちょっとこう、考えてみると。円グラフこう書いてみて、50%50% なのかとか、それとも何か特定のこの人に対してはもうすごく嫌だな、みたいなことなのか、そんな風にしてこう気持ちのをすっきりさせるにはどうしたらいいかなっていうことだったので、何かこう今漠然ともう誰のことも怖いとかみんな嫌だってなっているところから、一つ、あ、私はこの人に対して悔しいんだなとか、あるいは人でないかもしれない、この事件というかこの出来事に対して悲しかったな、なのか、そんな風にするこう整理の仕方っていうのは一つあるのかなっていう風に思いました。そうか、学校は対処してくれなかったなっていうことでしたが、担任の先生以外にも学校全体がこのことって把握してくれていたんでしょうかね。だってね、こう生徒の作ったものがなくなるなんてことって学校としてあってはならないことだと思いますし、それがこうそれによってこう成績がつけられるのだとしたら、その評価に成績つけられないよみたいになっちゃうと、学校側の今度過失みたいなものも問われるんでしょうからね。あと私がこうメール読んでいて相談者さんに聞きたいなって思ったのは、 そういったこう制作物のなくなったりっていうのがなかったら、学校には最後まで通って卒業したかったなって思うのか、例えば友人には恵まれていたしみたいなことなのか、それとも何かもともとこう学校に対してもちょっと怖いなとか、あんまりいいイメージがなくて、それがさらに今回の出来事で拍車がかかったのか、どっちなんだろうなっていうことがちょっと気になって、もしね、何かこう今回のことがなくても学校ってもうやだ、ここやだって思っていたのだとしたら、通信制の高校に移ったことでご自身のことを守ることができたっていう風にも言い換えられるのかなっていう風に思いました。通信の学校もあるよって教えてくれたのは親御さんなんですかね、誰なんでしょうね。でも何か、学校っていうところだけでなくて、人に対する不信感とか、ちょっともう何か集団で生活するの怖いなっていう気持ちがあるのだとしたら、またその後ね、専門学校とか、大学とか、あるいは社会に出るとかってなったらあれですけれど、少なくともね、これから1年間っていうのは通信制の高校で、なので基本的にご自身でお勉強を進める形になるとは思うんですけれど、この高校1年生2年生で自分の中に残ってしまった心の傷をね、少しでも癒しながら、そして何か信頼できる人にお話をしたりとか、ちょっとこう時に当たり散らすというか、感情受け止めてくれる人がいるのなら、その人の前で思いっきり気持ちを吐露して泣いたりとかしてもいいと思いますし、あるいは高校の時がこういったことあったっていうことなので、小学校中学校までで信頼できるねご友人がいるなら、ちょっと話を聞いたりね。なかなかこう高校に行っていると、何か進路の相談とか、相談進路の情報って結構回ってくると思うんですけれど、それ一人で集めるのってなかなか難しいんですよね、大学の情報とか入試の情報とか。なのでそこをこう小中のご友人たちにちょっとこう手伝ってもらえたりしながらっていうのもいいのかなと、将来に対してはそんな風に思ったりしつつ、この気持ちをすっきりさせるにはどうしたらいいんでしょうかっていうところが一番のね、相談者さんのどうにかしたいところですかね。そうか、何か許さなきゃいけないとか、もう誰も悪くないということは、じゃあ自分がこの気持ちを一人で背負えばいいのかっていうことではないと私は思います。なので親御さんとか助けてくれたっていうようなことがあったので、毎日同じ話をしてやっぱり気持ちが晴れない、寝て起きたけどやっぱりもうムカつく、腹立つみたいなこととか、何かそんな風にして時間をかけてちょっとずつこのことを、こういう事実があったなーっていうのを受け入れていく、誰かの、力を借りながらっていうのがいいのかなと思ったりしますし、数年経ってもやっぱりこれがしこりになって残ってしまってて、なかなか前に進めないなっていうことでしたら、何かそうですね、高校元の前の高校に対する、怖さがちょっとなくなったりとかしたら、何か改めて、まあ、卒業生だけれど足を運んでみて、何か見える景色が違ったものがあるのかなとか、そんな風にしてご自身を確かめるような動きをしてみるのもいいと思いますし、けれどあれですよね、何か自分が傷ついたこの経験をプラスに変えて、みんなの傷つきを共感できる人になれるよねなんて綺麗なことは私は言えないな、やっぱりね、相談者さん自身が傷ついたっていう事実は、事実というか相談者さんが傷ついたっていうところはね、一つ変わらないですもんね。何かやっぱり発散じゃないですけれど、いろんな人にこんなことがあって悲しかったとか、そんな中でも、今日こんなことがあって楽しかったなとか、来週この人と会うことになって楽しみだなみたいなことをして、過去に、たくさんたくさん時間を割くよりも今現在大事にしたいものに目を向けてみるとか、 それで心身にちょっと余裕が出てきたなって時に、まあ、先ほど私が言ったようにちょっと気持ちの整理をしてみる。こう例えば円グラフかな、円グラフが近いかな、なんかこうモヤモヤ 50% 怒り 50% なのかとか。そうですね、あとこの言葉を本当大人になった時に覚えてくれていたらでいいんですけれど、あの時先生どう思ってたんだろうとか、先生も何か事情があったのかなとか、一生懸命お仕事をしていた上でそれでも何かうっかりしてしまったのかなとか、でも職員室にいた時にきっと謝罪がなかったんだろうなってメールを読んで思うんですけれど、責任を感じていない様子っていうことで何か気まずくて言い出せなかったのかなとか、あのこれは本当もっと先のことで、相談者さんが先生と同じぐらいの年齢になった時でいいんですけれどね、なんかそんな風にしてあの時どう思ってたんだろうっていうことを考えてみると、過去のしこりというか自分の中の傷つきがずっとその形のまま、その大きさのまま、っていうことではなくて、ちょっとずつちょっとずつ時間をかけて小さくなっていくものなんだと思います。けれどね、何かその一歩としてちょっとでもこう向き合うというか発散する一歩で、今日こうしてお便りを送ってくださった、このお便りを文章を書く過程で気持ちの整理がちょっとできたかもしれないし、何か漠然とモヤモヤするなより、あ、気づいちゃったけどやっぱ許せないんだとか、やっぱ私腹立ってるんだとかって、ご自身の中でこう、気持ちのラベルがはっきり貼れる方が何か対処を考えられると思うので、今日のねこうやって送ってくださったっていうことを、まずは、一歩進んだんだっていう風に捉えていただけたらいいんじゃないかなって思いました。そうですね、何かこう中本はそんな風に心理カウンセラーとして思いましたけれど、同級生にしたらまた違う答えが返ってくるかもしれないし、なのでこうもちろんね、言いづらいこと言いたくないことあるかもしれませんが、そこを伏せて、なんかこんなことあったんだけどどう思うみたいに話を聞いてくれて、相談者さんの味方になってくれる人の存在を確認するっていう動きが、この今高校3年生で、まあ大学生とか今からしばらくの間見つけられたらいいなっていうふうに思いました。そんな感じでしょうか。もしこのオンエア聞いていただいていたら、メール送っていただけると嬉しいです。何か中本の言葉を受け取っての感想でもいいですし、なんかちょっと気持ちの整理してみてこうでしたでもいいし、いや全然違うよでもいいですしね。何か中本の考えを踏まえてどんなことを考えたのかなっていうの、よかったら聞かせてください。以上、ちょっぴり長電話のコーナーでした。
この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかの
中本ひめかのな、第131回、いかがでしたか？ね、今回メール送ってくださった相談者さん、高校生っていうことで、高校生の時っていうと、もうその高校、まあクラスとか部活のコミュニティプラス、まあ塾とか、昔の友人とか、あと家族とかっていう、何か限られたコミュニティですよね。それが自分を構成する世界の全てで、なのでまあできれば全部うまくいってほしいし、その中のどこかでなんかちょっとトラブルとか心がざわつくようなことがあると、はあ、もう何か辛いなっていう、もうどうやってじゃあ生きていったらいいんだろうみたいな気持ちになった日もあったかもしれないし、なのでね、こう大人になってみて自分の高校についてとか、先生についてとか、いろんなことをまた大人の視点とか、第三者の視点から見えるようになった時に、自然と気持ちの整理が進むかもしれませんが、じゃあ大人になるまであと数十年頑張ろうっていうことではなく、今できることって何かなって言ったら、憎しみの気持ちがあったらそれをそのまんま持っていってもいいと思うし、けどずっと持ってると辛いと思うのでね、こうやって誰かにシェアしたりとか親御さんにシェアしたりとかっていうことをして、何か 辛い中で踏ん張ってきた自分偉いって数年後数十年後に言えるようになる日が絶対に来るんだと私は思います。ここで中本からのお知らせです。今月20日に特別講演会を行います。タイトルは中本姫香の心の相談室自己発見と幸せの秘密。こちら NHK カルチャー京都で行います。オンラインでも受講できるのでホームページからご応募ください。メンタルヘルスに興味のある方にとって知識が深まるような講演内容になるかと思います。今絶賛パワーポイントであるとか台本であるとか作っている最中で、当日こう皆さんのこうどんな感想が聞けるのかなとか、そんなことを楽しみに、頭の中に入れながら頑張っていますので、皆さんぜひ興味がある方はチェックしてみてください。番組ではあなたからのお便りお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。また Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでお聞きの方は更新通知が届きます。ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は4月8日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本姫香でした。またね。今週の小さな幸せ、愛知県ラジオネームゆっきーさん。週末に家の近くで桜を楽しむお祭りがあり、足を初めて運んでみました。河津桜という桜が満開で、暖かさとともに春を感じました。いいですね。私桜は好きなお花の一つですね。